Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガワナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは外交ジャーナリスト、作家の手嶋龍一さん。著書ブラックスワン降臨、 9.11 から 3.11 インテリジェンス10年戦争を踏まえつつ、 9.11 から 3.11 へと連なるインテリジェンスの流れ、そして世界の中の日本のインテリジェンスについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
手嶋龍一、外交ジャーナリスト、作家。1949年北海道生まれ。2001年のアメリカ同時多発テロの際、 NHK ワシントン支局長として現地から11日間不眠不休で中継放送を行い、以後同時多発テロに絡む謎に挑んできた。 NHK から独立後の2006年には初のインテリジェンス小説ウルトラダラーを出版し、33万部の大ベストセラー。日々のニュースがこの小説を追いかけていると驚異の目で評された。最新刊は新潮社から出版のブラックスワン降臨、 9.11 から 3.11 インテリジェンス10年戦争。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは外交ジャーナリスト、作家の手嶋龍一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。手嶋です。
新潮社からブラックスワン降臨、 9.11 から 3.11 インテリジェンス10年戦争、こちらがベストセラーとなっております。日米同盟の亀裂、そして日本外交の孤立に警鐘を鳴らし続けてきた手嶋さんが、インテリジェンスで 9.11 から 3.11 を、点と線で結ぶという、もう久々の書き下ろしノンフィクションということになっているんですが、
はい、
まずはこのタイトルですね、あのブラックスワンという言葉、これが何ぞやというところなんですが、
はい、日本では従来あんまり使われなかったのかもしれませんけれども、金融の世界なんかでは時々プロの方々がお使いになります、つまりありえないというふうに思っていたような事象、事態というものが突然現実となるということをブラックスワンというふうに言うんですね。
黒い白鳥、
本来黒い白鳥はないはずだったんですけども、はい、これ実は17世紀に、はい、オーストラリアで黒い白鳥が突然発展される、
現実にいたと。
本来ならば、純白の羽をまとっているはずの白鳥がですね、漆黒の羽をまとって突然我々の前に現れる、つまりありえないと思っていたような事態が現実になるということを示している。
黒い白鳥っていうのはね、もう字面から言って自己矛盾な感じですが、ありえないと思っていたことが現実になってしまうということがブラックスワンで、今回タイトルはブラックスワン降臨ということですが、でサブタイトルには、手嶋さんのキーワードとも言えると思うんですが、インテリジェンスという言葉も入っています、この番組には3度目のご出演いただいて、これまでもインテリジェンスのことについては教えていただいているんですが、改めてそのインテリジェンスとは何かということを教えていただけますでしょうか。
普通インテリジェンスとは辞書を引きますとね、知性だとか情報だとかというふうに書いてあるんですけれども、英語の語感ではちょっと違って、しかも私どもはことさら英語を使っているわけではなくて、うまい日本語の訳語が存在をしないと申し上げていいんだと思います。
なるほど、
ですからインテリジェンスは単なる極秘情報というのではありません、これは実は膨大な一般情報、これ英語で言うとインフォーメーションなんですけれども、その膨大なインフォーメーションの海の中からこれはというような、よく気になる情報ってありますよね、それを得り抜き、しかしそれが間違っている可能性もありますので、その真贋を確かめ、それらをこう集めてきて、しかしこの個別の分野ではさして意味が持たないというようなものも2つ合わせてみると、3つ合わせてみると、にわかに全体として意味があると ということありますよね。そのようにこれを突き合わせ、その順番を並び替えてみて、その情報の持つ意味を突き詰めて考え分析をし、最後に一つの情報としてこの一種の物語と言いましょうかですね、ストーリーラインに組み立て直すと、その最後の一滴がインテリジェンスということになります。つまり一言で言いますと、膨大な一般情報、インフォーメーションの海の中から、まさに決断のための拠り所であるインテリジェンスというものを紡ぎ出していく、これがまさにインテリジェンスアクティビティと言われるものです。
より抜き中のより抜きの一粒というようなものという、
それ得り抜かれたものではあるんですけれども、これは単に面白い耳寄りなということではなくて、例えば組織の命運を委ねられし者、国家で言いますとアメリカの大統領というようなことになりますよね、そして大企業の最高経営責任者という人たちが国家のそして組織の命運をかけて決断をするということがありますよね。かつてオサマ・ビン・ラディン捕捉劇がそうでありますし、大企業でも競合他社を買収するのかどうかというような局面がありますよね。その組織の命運をかけた決断をするにあたって拠り所となるための情報がインテリジェンスということになりますから、インテリジェンスはまた一言で言うと決断のための情報、これがインテリジェンスということになるんだと思います。
そして、今回の、ノンフィクションの中身ですけども、その2001年の 9.11 から2011年 3.11 の、ざっくり10年ということになると思いますが、それを、インテリジェンスというところから捉えるということになるんですが、そのインテリジェンスという視点でその 9.11 から 3.11 振り返るとどんなことが言えるんですかね。
文字通り 9.11 から3.11 は、今鎌田さんは10年と言いましたよね、確かに10年なんですけど、英語で言うとディケードですから、これもちょっとニュアンスが違っていて、やっぱり欧米の人たちが世界の大きな潮流をこう見るときの一つの最低の範囲は10年、ディケードということになりますよね。また10年経たなければ、その時々の時代の断片だけでは大きな時代の潮流はわからないということもありますので、まさに非常に偶然なんですけれども、 9.11 同時多発テロ事件から 3.11 あの福島原発まで10年ということになりましたから、それを一つの括りとして見たときに何が起こっていたのかということを、インテリジェンスというものをいわば武器にして、私一人で非力ではありますけれども分け入ってみたということなんですね。その果てに広がっていた風景とはどんなものかお話ししてみようと思うんですけれども、9.11 私は現場で、まさに国際社会のこう方向をねじ曲げたと申し上げてもいいあの事件を、取材記者として迎えたわけですけれども、あの時の2つの舞台、ニューヨークとワシントン DC の郊外ペンタゴンを考えてみたいと思います。ニューヨークは地震もありませんし、それゆえにこう摩天楼がそびえ立っていると、その中心街にまさに金融のセンターでもありました世界貿易センタービルというのがあったわけですね。で、ニューヨークは確かに大変安全なところで、1812年と言いますから英米戦争、これもまあ身内同士のちょっとした小競り合いなんですけれども、一応外国の軍隊はアメリカの本土に入ってきた。それ以来実は驚くべきことに、アメリカは一度もその本土その自身を敵の手にさらしたことがない。したがってそこに住んでいる人たちは、私ども日本やヨーロッパの人の感覚ではちょっと想像ができないのですけれども、限りなく安全であるというふうに思い込んでいた。で、現にそれまでは安全だったわけですけれども、その安全だと思っていた、それが敵の手にさらされるなどというのはありえないというふうに思っていた事態が現実となる。つまりニューヨークの摩天楼にブラックスワンが降臨をしたということなんですね。その一方の、ワシントン DC の郊外にありますペンタゴン、これペンタゴンというのはちょうど五角形の建物が5層に連なっている、そんなに高さは高いものではないのですけれども、そこにまさにハイジャック機が衝突をするということになりました。このペンタゴンもですね、アメリカ国防の総本山とよく言われるんですけれども、ここはさらに安全だというふうに誰しもが、将軍も 兵士も、はい、一般の市民も持っていたんですね、
まあ、国防総省ですからね、
はい、その証拠に、はい、私はしばしば国防総省の、はい、屋上に上がってみたことがあるんですけれども、うん、真っ平らなところなんですけれども、はい、あろうことか一機の高射砲も、うん、迎撃ミサイルもないんですよ。なぜなのかというと、はい、全く安全だと誰しもが思っていたので、うん、そんなものは必要ないという、でいかに安全だとアメリカ国民が思っていたのかということを、うん、象徴するようなエピソードですね。
ある意味思い込んでいたわけですね、
うん、とありえないと思い込んでいた事実が現実となる、つまりブラックスワンはペンタゴンにも降臨をしたということになって、これが 9.11 事件ですよね、
はい、
一方10年後の 3.11 福島第一原発のケースはと言いますと、一般的には日本の方々は大変真面目ですので、原子力の安全のこう運用ということについては、まあ、マニュアル通り一生懸命やっていると、現に一応は一生懸命やっていたんだと思います。ですから真面目にやって安全なんだというふうに思い込んでいた。で、実は原子力の安全なこう運転ということだけではなくて、安全というのはもちろん鍵括弧付きのと思っていたということだけの話なんですけれども、はい、それだけではなくてですね、原子量では大量のプルトニウムが出てくるわけですから、日本のような高い技術を持っている国はもしその気になれば、そこからプルトニウムを取り出し、それを核兵器に転用するっていう可能性はありますよね。日本という国の善意に国際社会、とりわけ国連は頼るわけにいかないということですから、しばしば IAEA 国際エネルギー機関の国連のこう査察があるということになりますよね、うん、実は年にですね300回査察を受けるんですよ。
300回、ほぼ毎日じゃないですか、
うん、ちょっと信じられないと思いますけど、ね、うんうん、しかもですね、はい、銀行のちょうど金融機関に働いていらっしゃる方は、はい、金融庁の検査を思い浮かべていただければ分かるのに、あれも一応突然の査察のケースもあるんですね、
うんうん、
そのかなりの部分が突然の査察ですから、はい、自分の机に青い目をした査察官が突然現れて、うんうん、その机のものを見せてみろというような形で、
うん、
それあらゆるところに、つまり核燃料を隠し溜めて、うん、核兵器を作るというような疑いがないかどうかということをチェックするわけですね、
うん、
その結果日本の手は汚れていないということになっておりましたので、
はい、
核兵器を作る潜在的な核保有国としても手は汚れていないと思われていた、うんうんうん、
はい、
これはまたその通りだったわけですけれども、うん、しかしそのそれほどに真面目にマニュアルをちゃんと守ってやっていたと思われていた、
うんはい、
東京電力、うんうん、福島第一原発というものが特に安全管理やクライシスマネジメントという点では巨大な空洞が広がっていた。まさにブラックスワンというのはどういうわけか安全なはずの、しかし安全ではないというところに突然舞い降りてくるというものなんですね。ですからこの10年間 9.11 から 3.11 までに特に日本の関わりの深い分野でいうと、
うん、
ブラックスワンは2度舞い降りたというふうに申し上げていいんだと思います。
そうなんですね。なぜかそこを狙い撃つように、まあ、結果としては来るものでもあるですね、
そうです、うん、それは物理的にこの防備が固まっているということだけではなくて、この本の帯にもありますように、
はい、
それはインテリジェンスの空白地帯、
うん、
日本に舞い降りたと書いてありますけれども、うん、9.11 の場合はインテリジェンスの空白地帯アメリカに舞い降りたということになるんですよね、
うんうんうん、
アメリカはアメリカ本土が国際テロ組織アルカイダの手にかかるなどということはあってはならない、
うん、
あってはならないというのはあるはずがないというふうにいつの日か変わってしまう
、はい
はい、そういう時にやっぱり狙われるというものなんですね。後で考えてみますと、
はい、
9.11 事件を伺わせるようなこう予兆、
はい、
シグナルというのは随所に埋め込まれていたわけですね、うんうん、しかしそんなことがないという思い込みがそういうシグナルをまさに思い込みというのはノイズと説明するんですけども、
うんうん、
ノイズがそのようなシグナルを こう消してしまうということがありますよね、うんうん、
はい、
まさにそのように説明されるということ
です。インテリジェンスという言葉で言うと、その、まあ、世界的なインテリジェンスを取り巻く状況の中で、日本のインテリジェンスというのはどういうふうに位置づけられるんですかね。
まずインテリジェンス機関と、はい、特に政府の機関というものと、日本にこう溜まっている世界第三の経済大国に溜まっているインテリジェンスとちょっと分けて考えてみようと思いますけれども、うんうん、日本にインテリジェンス機関があるのかどうかというとですね、
はい、
あることはあるんです。
あることはある、
うん、これはカウンターインテリジェンスと言いまして、うん、外国のスパイやそしてテロリストが日本国内にこう入ってくるということを防ぐという機能を持っているところで言いますと、うん、警察部門の警備公安というところ、はい、これはさして、レベルは低くない、
うんうん、
でこの人たちは入管の人たちもそうですし、
はい、
ありますよね、
うんうん、
一種防衛省の中にもそういうカウンターインテリジェンスという機関がある、う
んうん、はい、
それから内閣調査室や公安調査庁もそのような任務を負っているというのはあるのですけれども、うんうんうん、ないのはですね、
はい、
海外に情報機関員をこう配置をして、
うんうん、
そして海外の情報を直接集めてくるという機関、
うん、
つまりこれは対外情報機関と言われるものなんですが、
はい、
これは G8 の中ではないのは日本だけということになります。これはですね、
はい、
これも一種の論理矛盾のようなものなんですけど、日本はよく専守防衛などと言いますよね。外には行かないんだけれども、うんうん、入ってくるのを守る、
はい、
でもう敵が上陸してきたら遅いわけですから、
うんうん、
その前に備えよう、そのためにはまず情報、
はい、
とりわけそれもご説明したようにインフォメーションではなくてインテリジェンスが必要、うん、ということになりますから、
はい、
その生の生きのいい、
うんうん、
しかも質の高いインテリジェンスをもたらす機関を持っていないということになりますから、専守防衛というのは自らはライオンやタカではない、まあ言ってみればウサギだということなんでしょうね、
うんうんうん、
しかしウサギはとりわけ鋭い牙を持っているわけではない、その代わり長い耳を持っているわけですね、
うんうん、
ところが世界第三の経済大国日本はウサギではある、専守防衛と言ってるんですから、うんうん、空母機動部隊や核兵器を持たないというふうに言ってるんですからウサギですよね。ところがそのウサギは長い耳も持っていない。
そうか、足はまあ速いのかもしれないけど耳は長くない、
足もですね、
うん、
あのやっぱりトレーニングもしないとすぐ慣れてしまいますのでそう速いかどうか、
そうか、そこもちょっと疑問符がつくところではある
です、ね、
は
い
は
い、よくこんな状態で、今まで世界第三のいうことで、まあ、やってきたの、その点では大したもんだというふうにすら思ってしまいますね。
ああ、なるほど。ある意味そこはすごいなという部分でもあるわけなんですけど。そうですか。で、今回のそのブラックスワン降臨、はい、このご出版に寄せる思いというのはいかがですかね。
9.11 から 3.11 を振り返って、アメリカは 9.11 事件で初めて、あろうことか、最も大切な経済の心臓部と国防の心臓部を敵の手に初めてさらしてしまった。
うんうんうん、
その主たる敵は国際テロ組織アルカイダ、それを指揮していたのはオサマ・ビン・ラディンでしたよね、
はい、
したがってオサマ・ビン・ラディンはアメリカにとって民主共和両政権を超えて10年の敵ではあったかですね、うんうんうん、それをじーっと追い詰めてあらゆる情報インフォメーションからインテリジェンスをこう生成して、それをよりどころにオサマ・ビン・ラディン捕捉撃のこう包囲網をずっと狭めてきた、
うんうんうん、
これに10年かかったわけですよね、
はい、
その物語を聖地に事実だけをクールにこう書き綴っていったんですが、
うんうんうん、
その最後のところ、もうこれはちょうど12月14日の討ち入りの時にキラ帝は見つけた、
はい、
しかしキラ光之助はその世討ち入りの世にいるのかどうか、
うんうん、
分かりませんよね、
はい、
討ち入ったとしても地下道で逃げてしまうかもしれない、
うんうん、
ちょうど同じ状況であったんですが、その時にオバマ大統領は成功率は多くて 70%、
うん、
まあ半々だろうと見たわけですね。オサマ・ビン・ラディンがいるそのアボタバードというパキスタンの中の軍事都市の真ん中に潜んでいたわけですけれども、そこに押し入ってうまく捉えることができるかどうかという成功率を 50% 程度というふうに見ていたんですけれども、しかしにもかかわらずまさに国家を率いる最後の決断を委ねられし、国家のリーダーとして決断をし、作戦命令書に署名をする、 それがちょうどすぐの年2011年の4月の29日のことでした、うんうん、しかし大統領は一旦作戦命令書に承認というサインをしてしまった以上、もうあとは自動的に現地の部隊が動き出すということになりますから、うん、本人にできるのはあとはそのすべての結果の政治責任を自ら負うということ以外はない、うんうん、ですけれども、はい、明らかに明確に決断する場我にありということで決断をし、うん、その結果責任を担ったということは明らかですよね、うん
はい、
しかし誤解のないように申し上げておきたいんですけれども、このサバ・ビンラディンを捕捉をして、
はい、
そしてその場で射殺をしてしまうんですけれども、それについての正当な理由、
うん、
例えば国際法に照らして十分な理由があるのかどうか、アメリカはこれを正義の戦いというふうに言えるのか、正当な力の行使と言えるのかということについては大いに疑問もありますし、うんうんうん、私はジャーナリストとして批判もしてるんですけれども、そのことはちょっと置くとしても、少なくとも大統領が決断をし軍を使い、その結果責任を自ら担っていますよね。翻って3.11福島を考えたときに、国家のリーダーである菅直人総理、当時の菅直人総理は何か重大な決断をしたのかということを考えてみますと、あれほど大きな災害ですと初動の24時間というのが勝負どころですから、3月11日に菅総理は決断をしたのかどうかということになりますと、そのことだけで言うと一部の避難指示は出していますけれども、肝心の原子炉にどう立ち向かうのかということについては事実として決断をしていないんですよね、
うんうん、
これはやっぱり大きな対比で、ただ菅さん自身はこの本が出た後、私も、まあ、随分以前から存じ上げてはいるもんですから、直接私の携帯電話に電話がかかってきて、あなたの主張に賛同できないと、
うん、
つまり避難命令は自分の仕事であるけれども、うん、法律上ですね、
はいはい、
その福島第一原発にどう対応するのかということは法律上その運用者である東京電力の責任なんだと、だからそのような避難は言われがないというご主張なんですね、
うんうんうんうん、
正確に菅さんの、主張は私リスナーの方々に伝えてるんですけれども、しかし私の論点は少し違っていて、法律に書かれていた、しかしこの福島の第一原発の事件というのはどんな観点から見ても、うん、もはや総立が想定をしている範囲をはるかに超えたものでありますね、うんうんうん、つまり想定をはるかに超えた大惨事であるという時に、もう福島第一原発の所長さんやそして東京電力の首脳陣に重要な国民の生命財産、これ世界の生命財産がかかっているというような重大な決断を委ねることは全く無理ですよね、
うん、
ですからあと誰がと言いますと、まあ総理以外ないですよね、
うん、
ですからあなたの責任は非常に重いと言い続けてるんですけれども、
うん、
また電話がかかってきてですね、断じて容認ができないというふうなやり取りが続いていますので、
はい、
それはただフェアネス公平の観点から、
はい、
菅総理はどうおっしゃってるのかということを、
うん、
ここで実は初めてなんですけれども、ご紹介をした次第です、
はい、Let's get knowledge with fun. 今回多くのやっぱり我々自身もですね、そのいわゆる情報に翻弄されたという部分が多いわけですね、
はい、
まあそれは本当に玉石混交で、インテリジェンスももしかしたら中には含まれてるかもしれないけど、インフォメーションだったりもしくは全く違うデマだったりとかいろいろある中で、でまたこの今時代的にはまあ今回の 3.11 でもそうでしたが、いろんな例えばソーシャルメディアも登場している、そういった時代背景の中で我々個人レベルでインテリジェンスというものはどういうふうに関わっていけばいいものなんですかね。
まず自分の直感なり、
はい、
自らの寄って立つこう視点というのは大変重要なんだと思います。その点であの 3.11 の事件が起きて24時間テレビでもさまざまな解説者が出てき、そして東京大学の原子力専門の先生教授と言われるような方々が解説をしてましたよね、
はい、
あれを見て誰しもほとんど危険と言えるほどの状態ではないとかですね、
うんうんうん、
そのような形で、
はい、
なるべくあの全体をこう小さく ということなんですけれども、本当にそうだなのかというふうに鎌田さんもかなり疑問だと思いになりましたよね。
はい、
でしかしあの原子力の専門家で何十年も、しかもそれは勝手にお勉強しているわけではなくて、国民の貴重な税金によってそのような機会をそれらの人々に与えてやってくれている、報道機関もまさに広い意味で国民が支えているわけですから、でそのスペシャリストと一応言われるような人たちが解説しているので、まあ一応耳は傾けるんだけれども、あれ聞いてて納得をされた方、特に福島周辺の方々を含めて誰もいらっしゃらないと言っていいんだと思いますね。それではあの先生はどこに行ってしまったのか、その後全く姿を見せませんでしょう。おそらく私はですね、もうあまりのことにあの24時間でこうコメントしたことの不正確さ、見通しの誤りということにやっぱりあの色を失ったんだと思いますよ。それでまあ一応その後政府の委員に入ったので守秘義務がというようなことで画面から消えてしまった。やっぱりミリーはちゃんと検証をしなければいけません。ここでこういうふうに言っていたのはなぜ間違ったのか、ミリアだって専門家だって間違うことはあるわけですから、というようなことなんですけれども、それを総じて言いますとね、やっぱり私どもの必ずしもプロフェッショナルでないアマチュアのこのなんか視点、それから考え方って意外と重要なんですね。だからおかしいというふうに思うものは簡単に専門家に説得されてはいけないということになりますよね。でもう一つ、当時あの初動の段階で海外のメディアや、例えばアメリカもそうですけれども、大変事態を深刻に受け止めているということになりましたね。はい、その象徴がアメリカ政府が日本にいるアメリカ市民は福島原発から80キロ圏外に避難せよということがありましたよね。はい、その時にあの日本政府は20キロ30キロと言ってましたから、日本政府の判断があたかも間違っているかのような印象を与えるので、この80キロっていうのはどうにかしてくれ、そしかもアメリカが80キロと言ってるのは3マイルの時の経験則でそう言っているに過ぎないのだなどというふうに言っていたんですけれども、結果的には今こう汚染地域を見てみますと80キロっていうのはかなり、妥当なものであるということになりましたよね。したがって日本政府の、そして東京電力の公の機関の、あの情報、そして情報に基づく判断がやっぱり大きく歪んでいたと残念ながら言わざるを得ないんだというふうに思いますよね。で私はアメリカのペンタゴンもアメリカ政府も在日米軍も長く担当してきたから分かるんですけれども、端的に言いますと正確な情報をやっぱり持ってるんですよね。インテリジェンスを持っているということになると思います。で具体的にお話をこのブラックスワン行員の中でも書いてございますけれども、あの日、あの運命の日と言っていい、あの瞬間にアメリカの原子力空母ロナルド・レーガンは福島沖に現れるということになりましたね。あの空母機動部隊を運用しているのはアメリカ太平洋軍司令部なんですから、東日本大震災の発生を受けて米艦演習をしていたんですけれども、そのロナルド・レーガンを中核とする空母機動部隊に直ちに福島沖にと命じて福島沖に現れるということになりましたよね。実は鎌田さん、あのロナルド・レーガンっていうのに僕は乗ったことがあるんです。はい、西海岸のサンディエゴという巨大な軍港を僕は落としてますので、はい、そこからちょうどアメリカのハーバード大学におりました時のアメリカ人のクラスメートがコマンディングオフィサーをしていたということもあって招いてくれたことがあるんですけど、真っ先に見せてくれるのはドテッパラにある原子炉なんですね。なぜならば普通の原子炉と違って空母機動部隊の空母の中にある原子炉っていうのはいざ戦いとなりますとミサイルで攻撃される可能性がある、でいつどんな、これもテロへ の攻撃も含めて攻撃を受けるかわからないということですので、最強の原子力の防護部隊が24時間いついかなる時もスタンバイをしているということなんですね。重装備で、それも、宇宙飛行士みたいな格好をして見せてもらったことがありますけれども、そういうような状態、その部隊が直ちに重装備のまま福島沖に現れるということになりましたよね。これはアメリカ政府の意向としては、もし 菅総理から正式にドナルド・レーガンからその防護部隊を含む航空部隊がその原子炉にという時には、まあ、一応危険ではありますけれども最高の防備をしていますからかなりのところまで近寄って放射の、性物質がどれほど漏れているのかというようなことも正確に分かるという部隊を派遣をしてもいいということであったんだと思います、うんうんうんうん、で日本側はそれを断ったとよく言われるんですけれどもここは事実ではありません。つまり受けるも断るもそんなことをちゃんと決断するほど冷静なオペレーションが当時の官邸の中では行われていなかったということなんですね。したがってしかしアメリカ側は非常に心配をしてますよね。しかしアメリカ大統領バラク・オバマさんにとっては日本政府からの正式な要請がないにもかかわらず勝手に大切なアメリカの兵士の命を危険にさらすわけにはいきませんよね。ですからこうスタンバイをしていたんですけれどもその一方で支援物資は毛布や食料や水はヘリコプターに積んでこれは仙台にやら近いところですけれどもここ飲んで投下をする帰ってきますよね。で直ちに放射性物質の検査が行われる。そうするとやっぱり数値は出ますよね、うん、もうその段階でメルトダウンは明らかに起きているということを、情報として握ると同時にグアム島からですね無人の偵察機があってこれグローバルホークというものがこうこれを福島原発の真上を飛ばすんですね、うん、そしたら映像もそして数値も精緻なものが分かりますよね。これ明らかにメルトダウンがかなり深刻な程度に起きているということを判定をする。で日本政府から正式な原子炉についてのオペレーションの要請はまだないということでありますからロナルド・レーガンは日本から要請がないんですから兵士の健康を危険にさらすわけにはいかないということで徐々に危険な海域から遠ざかっていくんです。ですからアメリカ側がそして海外のメディアが大げさに何かを報じていたというのはやっぱり誤りで知らぬは我らばかりなりということになっていたということでありますか。これは深刻に反省しなければいけませんし私はテレビメディアの出身でもありますしドキュメンタリーをずっと作り続けてきましたので21世紀のこの瞬間というのは16対9の画角のハイビジョンの映像によって記録されているわけですね、はい、19世紀は白黒で20世紀はカラーで記録をされてきた、うんうん、それではハイビジョンによる鮮明な画像であの福島第一原発をご覧になったことありませんよ ね、 ないですね。ついこの間、はい、バスの中でなんか政治家についていくという惨めな姿でミリアはそこにその随伴したんですけれどもそれ以外ないですよね、うん、ジャーナリストに特に映像メディアにその対象に肉薄をして撮らなくていい危ないからならというふうに視聴者はミリアにお願いをしたことはないはずなんです。やっぱり自分たちの会社の規則などで近づかない、うん、私は何も危険を犯して直ちに原子炉の中に入れなるというふうには言っていないんですね。しかし映像で30キロ以内には近づいていないということですからそれは誰がそんなことをお願いしたのかでやっぱりギリギリ近づけるところまで肉薄をしてやっぱり映像はあの世界にとって大きな災厄であった映像は記録として残すべきだ、うん、この点で全く後世の批判に耐えないんだと思います、うん、このことを僕は言い続けているんですけれどもこれについてあなたは間違っているというふうに正式に反論を受けたことは一度もないですね、うん、やっぱりこれはだからあのこれまでも言わざるを得ない。ただし僕らはあの自分だけが高みでと思われると嫌なのであまり言っていないのですけれども 9.11 事件の時に私はど真ん中にいましたし危険であったのかどうかということになりますと明らかに危険ですよね。であの時には4機ハイジャックされたんですけれども最後の1機はまだ上空にいて後にペンシルベニアの山の中に落ちたことなんですが、はい、その時は分かりませんでしたからもしかして最後の4機目は核兵器を積んでいてホワイトハウスを狙っているというような情報もありました、うん、未確認でありましたので放送はしなかったのですけれどもありました。でだとすれば僕らは非常に危険ということになりますけれども、うんうん、それは僕らがもしその時に危険なのではいさようならというふうにもし現場を放棄したらどんなことになったのか という、おそらく NHK の報道史上最高の妻視聴者の信頼を受けて皆さんが見ているの中で、私はもうそんなことは考えもしませんでしたけれども、現場を放棄してどんなことになるのか、それはもうそのような仕事を選んでそのような局面に遭遇した以上仕方がないことなんですね。ですから中途半端な有毛心を起こして危険なことはすべきでないけれども、しかしその時少数の人は幾万幾百万の人のためにやっぱり危険を犯さなければいけないという局面がある。現に福島原発の時にも東京電力の協力会社の人々が、自衛隊の方々が、消防の方々が、警察の方々がそのような危険を犯している。ただしこのケースで最大問題なのは、そのように少数の人々は幾万幾百万の人々のために七に危ない地に、もしくは七に赴いてくれというふうに最後はやっぱり要請するリーダーがいなければいけません、うん、そしてそのリーダーは自分は要請をするんだけれども、その結果責任はちゃんと取るんだ、そして何よりも決断するは我にありと言って自分が決断をしたんだというふうに言わなければいけないんですけれども、菅総理はこの間、私の論拠について承服できないということで幾度かお電話をいただいたんですけれども、決断するは我にありというところに異議あり、法律上は自分が決断をすべきではないのだと言って、私はそれは法律を超える事態が起きていたので、うんうん、そのような反論については残念ながらそうですかというふうに言うわけにはいかないというやり取りが続いているということなんです、うんうん、
なるほど、はい、ちょっと話は変わりますが、はい、その、まあ、今なおやっぱり厳しい状況に置かれている被災者の方とかがやっぱりたくさんまだまだいらっしゃるわけですが、そういった方に手島さんからかけてあげたい言葉というのはどうなりますか。
今特に東北の被災地なんですけれども、このような厳しい文字通り未曾有の最悪の中で、時に英語で言うとセルフレスネス、己を虚しくして、たくさんそういう方いらっしゃいましたよね。水産工場の社長さんが中国人の研修生をまず逃がしてために自分の奥さんの救出が遅れて奥さんが亡くなってしまうというような、そのような己を虚しくしてこの最悪に立ち向かう、しかもこの隣人たちが絆を強くしながら戦うという被災地のこういう姿に世界の人々のやっぱり尊敬は集まっているということなんですね。ですからそのように世界が思っている、でそういう被災者の方々にやっぱり何らかの援助の手を差し伸べるということは今や国際社会の大義義務であるというふうに世界が考えているということをぜひもう一度耳を傾けて、大変な状況の中だというふうに思うんですけれども、まさにそうした世界の声に応えて復旧旧に復するのではなくて、全く新しい地域のコミュニティを作り上げていただきたいというふうに思います、
うん、はい、復興ということですね、
はい、はい。Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは外交ジャーナリスト作家の手島隆一さんです。新潮社からブラックスワン降臨 9.11 から 3.11 インテリジェンス10年戦争が出版となっております。ベストセラーです。さあ続いては本の根幹でもあると思いますが、日米同盟そして日本外交についてお伺いしたいと思いますが、今現在のその日米同盟というのは亀裂があるという理解でいいですか。
そのように申し上げていいんだと思います。私は実はジャーナリストの中では最も早く、ちょうどもう四半世紀前になりますけれども、冷戦が終わりかける頃に、まさに冷戦が終わることによって主たる敵であった当時の社会主義ソ連邦というものが消滅するということは、必然的に日米同盟の構造を大きく変えていくということを言い続けてまいりました。当時はもちろん単なる見通しとして申し上げたわけではなくて、具体的な事実を通じてこんなところに亀裂が走りつつあるということを申し上げてきたんですけれども、まあ私に面と向かって言う人はいなかったんですけれども、まあ狼少年だというふうに思っていたんだと思いますね。しかし今は 狼商店であり続けていたということにささやかながら誇りを持っています。具体的には当時冷戦が終わりかけるところの時に F2 という今支援戦闘機って、主たる戦闘機 F15 を支えるような戦闘機として F2 が今日本の空を飛んでますし、この間東松島の航空自衛隊の基地で18機がそれ水に流されるという被害に遭ったんですけれども、その戦闘機の開発をめぐって当初日本側は全く新しいゼロファイターニューゼロファイターのその国産の飛行機の製造を志向したんですが、アメリカはそれは全くダメだと、全くアメリカ製を変えということで、同盟国であるはずの日米両国がこう激突をする。その果てに、ようやく共同開発というようなもので落ち着いたんですけれども、その時に初めてその冷戦が終わりかける中で日米の亀裂というものが姿を現した。これを日本 FSX を撃てというノンフィクションで初めて書いて以来、やっぱり冷戦が終わって同盟というものを維持するっていうのはいかに難しいのかということを事実を通じて言い続けてきたのですけれども、それが徐々にこの明らかになってきている。今日米同盟の構図を少しだけ、ご説明をしますと、よく日米同盟は非対称な同盟だというふうに言われます。これ平たく言いますと、アメリカは同盟の定めによって日本が攻撃された時に日本防衛の義務を負いますよね、
はい、
敦賀が敵のミサイルにやられるということになりますと、海兵隊もそしてアメリカの空母機動部隊も日本海に入ってくるんだというふうに思います。今日米関係は決して言われるほどよくありませんけれども、オバマ大統領はその同盟の約束というのは 100% きちっと守ってくれるはずと私は思っています。その一方でハワイが攻撃を受けたとしても、日本はイージス艦隊を送ってアメリカを助ける義務を負わない。この点ではいかにも不平等な条約のように見えますけれども、そうではないと従来は説明されてきている。つまりその代わりに沖縄の方々に一番ご苦労をかけているんですけれども、日本は主権の一部を制限して在日米軍基地をアメリカに提供している。そのことが非対称ではあるけれどもバランスをしていると従来は説明されてきた。ところがその肝心の基地の提供の中の中心テーマ、普天間基地の移転問題というのは全く進んでいないのみならず、アメリカ議会は、普天間基地にはこれ辺野古に移すのと同時に半分、海兵隊の8000人はグアムに移住するということになっていますけれども、その予算をアメリカ議会がつけないということになりましたから、アメリカ議会はこの、計画事案が実現性なしと今見てるということですよね。かつ、沖縄の方々の強い反対がありますから、日本国内でも説得が目処が立たないということになっている、うん、つまり基地問題というものの中心の問題が全く暗礁に乗り上げてしまっているということですから、今や日本はアメリカ防衛の義務を負わない、基地問題でもその中心の問題について解決の意欲を持たないということになってしまってますから、ここ亀裂が深まっていると言わざるを得ないんですね。こうした中で2011年の11月に大変気になる動きがありました。それはオバマ大統領が一連のハワイインドネシア訪問の途上にオーストラリアによって、そこのオーストラリアの連邦議会で演説をしまして、今後アメリカの安全保障の重点はアジア太平洋に移すというふうに言って、日本にとってはなんとなく安心かなとも思うんですけれども、実はその中心を必ずしも日本に置いているというふうには到底受け取れない、うん、むしろその重要演説をオーストラリアの議会でやるんですから、日本よりもオーストラリアの方に少し重きをというふうに、少なくとも日本は少し心配をして受け取っておくべきだというふうに思います、うん、そして何よりちょうど中国大陸をこう突き刺すような槍の突端のところにあるオーストラリア大陸のダーウィンというところに アメリカ海兵隊員2500人をここ 2,3 年のうちに移住するというふうに言ってるんですね。これは日本の一般的な専門家は普天間から移ってくるわけではないのであんまり心配してしなくていいなどというピント外れのことを言っている人がいますけれど、私は全くそう思いません。確かに直接移ってくるわけではないんですけれども、普天間基地の移設問題が暗礁に乗り上げる中で、アメリカはオーストラリアのダーウィンにポーンと重要な石を打つということですから、やっぱりアジア太平洋に、アメリカは力のこう主力を注いでいくんですけれども、その中でもとりわけオーストラリアにという意図が透けて見える、少なくても戦略家っていうのはありえない事態を含めて心配をするということが戦略の要諦ですから、ここは十分に心配をしておくべきだというふうに思います。その点でアメリカは東アジアに帰ってこようとしている。それはもちろん中国の影響力が日々強まっているからですけれども、だからといって日本に隊を預けているわけではないという、そういうことがくっきりと出てきているというふうに思いますね。
なるほど。そうなるといよいよもってその日本外交というのが重要なポイントになってくるわけですが、その日本外交ということで言うと、手嶋さんの見方ってのは、
僕はあの外交ジャーナリストですから、日本外交を含めてそのカバーをしているわけですけれども、ほとんど日本外交などというのは過ぐ年2011年に本格的に論じたことっていうのをよく考えてみてほとんどないですね。つまり論じるだけの材料がないわけなので、僕らの仕事でこう際立ってくるのは9割方はうまくいっている、しかし 10% ぐらい不具合があるというところを鋭く指摘をして全体が引き立ってくるんですけれども、ほとんど全部ダメですから、これはもうちょっと論じようがないというふうにそれちょっとあの大げさに言ってるのではないかというふうに思われると、はい、リスナーの方々にそう受け取られると心外ですので、ちょうど去年の暮れにまさに起こった去年の最後の異変と申し上げてもいいと思うんですが、金正日総書記の死去のニュースは、はい、あれ日本は朝鮮半島のこう情報インテリジェンスをこうカバーをしていくということについては膨大な税金も使い時間とエネルギーも使っているわけですね。ところが全くどうも司教の確保を得られなかっただけではなくて、どうもかなり重大な異変が起こっているのではないかというような匂いも取れなかったと申し上げていいんだと思います、うん、でそのことが、まあ、あの当時情報を扱っている人たちにとってはですね、随分そうした厳しい指摘ってのは痛いもんですから、いや自分たちは予兆を取っていたっていうんですが、それはよく聞いてみますとね、あのような重大な発表の時には今日特別放送がありますよっていうのは、うんうんうん、世界にこうちゃんと聞いてもらうためにも予告はいたしますよね、はい、しかし内容は言わない、うん、ですから予告は出たんですけれども、しかしその予告の内容が間違いなく金正日の死去であるというようなことを突き止めたわけでもありませんし、うん、後で批判を受けたので、いや、予告放送っていうか放送の予告が出たのでいろいろウォーニング警告は総理に発しましたよなるというふうに言ってるんですけれども、結局総理は街頭演説に行って急遽戻ってきますよね。ああいうのも含めてほとんど全く不意打ちである。ただし日本の情報当局、これインテリジェンスコミュニティと説明するんですけれども、だけにこのなんていうか失敗があったのではありません。韓国もアメリカもそして中国もですね、おそらく各国の中では唯一内報といってですね、どうも金正日総書記が死去したんだということは内々に通知を受けているはずなんですけど、通知を受ける以前に異変を察知したのかどうかということになるとちょっと分かりませんね、
うん、
つまりことほどさようにあの独裁国家の内部で起きていることについてはほとんど世界中が誰も何も知らないというふうに謙虚に見ておいた方がいいんだと思います、
うん、でしかも本当に日本にとっては最重要のうちの一つであるにもかかわらずそこはキャッチできてなかったというのが、まあ、真相に近いんだろうという、
そうですよね。その後いろいろな評論家のような方々が出てきていろんなことを言ってるんですけれども、すべて推測ですので、ただ一つだけ 重要な点がありまして、リビアとカラフィのリビアと北朝鮮は違うんですね、うん、それはリビアは早々に核を放棄してしまいましたけれども、はい、まあ、それゆえに滅びてしまったという側面があるんですけれども、北朝鮮は今も核兵器を持っている、核の運搬手段も持っている、うん、そして核の情報も核技術者もなお抱えている。これがですね、今度大きな集団指導体制と言ってますけど、それが大きく揺らぐというような時には、その人たち、核の情報を持っている人、技術を持っている技術者、そして核兵器そのもの、運搬手段、これはいずれも大変価値がありますよね。これが国外に流れ出してしまう恐れがある、うん、これが核の国産の脅威と言われるものなんですけれど、これについてやっぱりアメリカも含めて大変に懸念をしていて、おそらくこの一連の金正日総書記の死去の問題で一番重要なのは、核の拡散は起こりうるのか、起こりうるとすればどういう条件のもとでやるのかという点なんですね。さっき日米同盟の亀裂と言いましたけれども、はい、この点でも日本とアメリカの基本的な立場は、北朝鮮に対する対応は実は重大な点で違っているんです。それは鎌田さんはご興味はどちらなんですか。
基本的には東京
ですね。あ、東京ですか、はい、東京も含めて北朝鮮の核ミサイルの射程には入ってますよね、
はい、
これ日本海側だともっと近いわけですけれども、うん、はい、入っているということになっていますから、日本にとっては、ね、政府もそうですし、一般の方々、我々も北朝鮮が核を持ち続けているということについては大変な脅威なので、うん、これを認めるという人はいませんよね、
はい、
ですからそのような立場を取っている。ではアメリカはどうなのかということになると、実は今北朝鮮が持っている射程ではニューヨークワシントンは十分届きませんよね、うん、かなり差があるということでありますので、はい、表面上外交事例として問われれば、アメリカは北朝鮮の核の保有を断じて認めないと建前で言うんですけれども、うんうんうん、本音のところで言うと日本と全然違うんです、うん、核の脅威ってのは直接ありませんから、
かなり温度差があるということですね、
は
い、
ですから今程度のものならば表立っては言わないけれども黙認をしてもいい、うんうん、つまり罰ではなくてですね、三角ということになるんですね、うんうん、ところがさっき申し上げました核の拡散ということについて言えば、これは核技術者であれ核弾頭であれ、それは密かに国外に出ていくというようなことになりますと、シリアやイランのようなその核保有、潜在的な保有国に流れる可能性がある。現に2007年には北朝鮮はシリアにそっくり核の工場を輸出していた。だからイスラエルが空爆をしたんですけれども、そのようなことが起こる。さらに国際テロ組織アルカイダのようなテロ組織に核弾頭や核の運搬手段が移る可能性があるということになりますと、そのテロ組織を通じてニューヨークに核が持ち込まれる、仕掛けられるという恐れがありますよね。ですから核の拡散だけはアメリカは絶対に認めない、日本も認めませんよね、はい、というような大きな構造の違いがある。これはぜひリスナーの方々も頭に入れておいていただきたい。じゃあそれを防ぐための仕組みでどうするのかということになりますと、クリントン国務長官は現場外務大臣と去年会談をしてですね、この今金正日の死去を受けた、ね、体制の変換、これをトランジションというふうに呼んでるんですが、うんうん、体制の移行、これなるべく大きな混乱がなくスムースにいうふうに進んでほしいというような内容を言っていて、しかし核の拡散については大きな懸念を示しているというふうになっているということになりますね。そしてこれらの北朝鮮の問題については6カ国協議、南北朝鮮、中国、ロシア、海を挟んで日本とアメリカ、この6カ国の3カ国によって話し合いを続けていきたいということを言ってるんですけれども、日米同盟とは言ってないんですよね、うんうん、したがってやや端的に申し上げますと、日米同盟という日本の安全保障にとってこれまでずっと一貫して、その東アジアの安全保障の礎だった日米同盟の上位に上に6カ国協議を置いている、うんうんうん、 で、それでは6カ国協議は誰が仕切っているのかって言いますと、アメリカではなくて、まさに議長国は中国ですから、アメリカは中国に議長国を委ねたのですから、中国が仕切っている6カ国協議、そして6カ国協議の参加者がこの問題をというふうに言っていますから、この構図を私ども外交をずっと見ている立場から言うと、アメリカは北朝鮮、朝鮮半島の問題を論じるにあたっても、日本よりもむしろ中国にこう重心を移しながら考えようとしている、ここでも日米同盟の比重は下がってきていると残念ながら言わざるを得ないという非常に心配な、それも全ては外務大臣にこれといった人がいない、総理にこれといったプレイヤーがいない、リーダーがいないということのゆえ、それはこのまさにブラックスワンが降臨をしてきた 3.11 の時に、いかに日本のリーダーシップというものが脆弱であるのかということで明らかになったんだと思います。
それをでも上げる術ってのはあるもんですかね。
これはやっぱり全く皆さんが今の現状では、日本ほど世界から尊敬されている見どころのある国が、このままでは世界に重きをなすことができない、世界の信頼をこれまでのような形でつなぎ止めていくことができないと、特に若い方々が自覚をして全く新しいリーダーを生み出していかなければいけません。
Let's get knowledge with fun.
さて、こうしてみると、まあ、国内でも国際社会でも、まあ、非常に危うい状態は続いているわけですが、まあ、そういった中やっぱり希望の光も見出したいという部分はもちろんあるんですけど、手嶋さんの目にはその辺はどう映りますかね。
いえ、これはね、3.11 の被災地の状況を見れば、はい、やっぱり厳しい中にも希望の光はくっきりと見えているというふうに思います。やっぱりあれほどの最悪に地域社会が一段となってこう絆を保ちながら立ち向かっているという一時を見れば、日本という国がいかに優れた国であるのかということが分かっていると思います。その中で地域のリーダーっていうのは出てきましたよね、はい、それから地域社会のリーダー、例えば首長さんの中で特に優れた人を要しているところでは復興も早いし、復興計画もよりいいものが出てきてるんだというふうに思いますよね、その点でリーダーというのは地域社会でも国のレベルでも国際社会でも大変に重要だ。その点で新しい年2012年は日本に新しいリーダーをこう生み出してくるということの、ぜひきっかけにしていただきたいと思います、
まあ、そこでもね、先ほどおっしゃっていただいた、まあ、無視の精神というんでしょうかね、はい、セルフレスネスの、ね、はい、ところが、まあ、基盤にあるわけですから、はい、その上に立つリーダーで、今年2012年というのは、まあ、日本とか世界はどう動くのか、まあ、インテリジェンスエキスパートでいらっしゃる、
はい、
手嶋龍一さんの見立てというのはいかがですか。
これは過ぐる年2011年の初めからですね、天下動乱の年というふうに言われていたんです、これはあの理由は明らかでして、はい、大きな国、そして事柄のキーになる国の軒並み指導者が全部と言っていいほど変わる年、アメリカは今年11月に大統領選挙がありますよね、はい、フランスにもある、そして台湾でも、そしてロシアそうですよね、というような軒並み指導者が変わるということになって、その中で従来は北朝鮮ももしかすると政権交代があるかもしれないと言われていたんですが、早々ともう、はい、あの金正恩の死去を受けて、
そうですね、
新しい金正恩体制がとにもかくにも発足をしているということですから、天下動乱の年と言われていたんですが、この種の見通しというのは亀田さん大抵外れるんですよ。で、私もそう言い続けてきたんですけど、それは2012年という文字通りイヤーオブドラゴンを待たずして動乱の幕は上がったと申し上げていいんだと思います。すぐの年、あのチュニジアでのジャスミン革命から中東全域での民主化、そして対岸ではギリシャの経済危機に端を発して EU の経済危機、そして 3.11、 そして最後はついに朝鮮半島でまさに政権交代がということですから、今年も大変な年にはなると思うんですけれども、もう幕は上がっているんですから、十分な心構えを、その点で政権交代の含みというのはブラックスワンではないですよね。なぜならありえないと思っていたのではなくて、ありえるかもしれないと思っていた時代ですから、それには 世界の人々がそして日本は十分に対応ができるんだと思います、うん、3.11 の時の最大の問題はブラックスワン、ありえない事態が起こったからなのではなくて、ありえない事態が起こったその現実を前にして、そのありえない事態に勇気を持ってとりわけ指導者が立ち向かっていくということにひるんでしまった、
うん、
これに大きな問題がありますので、しかし目の前につい大きな教訓があるわけですから、もしありえない事態ブラックスワンが三度日本に、そして日本の周辺に降り立ってきてもですね、少なくとも日本の一般の方々はそれに大きく大きく立ち向かってくださるものというふうに思います、う
ん、ブラックスワンが現れてもそれに目を閉じるのではなく、
はい、
しっかり注視するという、はい、あのこの時代とか社会の中で手嶋さんが日々お持ちの視座というのはどういうことなんですかね。
僕はあのジャーナリストですから、はい、私は、インディペンデントな独立したジャーナリストとして、誰が僕にとっての王様であるのかということになりますと、このブラックスワン降臨を読んでくださっている読者の方々、そしてこのラジオを聞いてくださっているリスナーの方々、その方々のみに忠誠を誓う、別なところに大きな権力に忠誠を誓うわけでもなく、特別な利益団体に忠誠を誓うわけでもない、まさに僕の仕事を届けるお届けする、うん、そうした方々にのみその忠誠でを誓い続けて、うん、忠誠でありたいというふうに、果たして完全にそうできるかどうか自信はありませんけれども、少なくても日々そうありたいというふうに思って仕事はしています、
うん、なるほど。ということはもう本当ご自身の役割というのはもうそういった方々にとにかく尽くすのだという思いなわけですね。
他の理由とか、うん、他の利益のためではない、うんうん、私のが直接に情報を届けてしている人々、その人たちが私にとっての王様だというふうに申し上げていいんだと思います、うんうん、
なるほど。あの手嶋さんの今後の動きも教えていただきたいんですけど、あのちょっとスティーブン・ブラッドレーの、はい、行方も気になるところなんですが、はいはい、どうなんですかね。
3.11 が起き、そして5月の2日にはですね、オサマ・ビンラディンがということになりましたので、もうここはノンフィクションの作品でというふうに思ったんですけども、その間リスナーの方々やいろんな方々がお寄せいただく情報によりますと、我があのインテリジェンス小説の主人公スティーブン・ブラッドレーはどうも南に行っているらしいんですねというようなことにありますので、
はい、
このお正月もですね、はい、奄美大島にもずっと行ってきて、はい、ちょっとその目を離しているうちにまた勝手なことを始めているようですのでその様子を対馬や、はい、そして、奄美大島で追いかけてみましたので、
はい、
近くとまではいきませんけれども、うん、スティーブン・ブラッドレーの第3作もお届けできるように思います。その他にあのこういう情報があの激しく動いている時代でもありますので、あのギョロメの、あの佐藤ラスプーチンとの対論本、
はい、
世界情勢を2人で読み解くという本もですね、
はい、
今年の比較的早い時期には出るのではないかというふうに思います。
そうですか。じゃあそういった動きいろいろ楽しみですね。じゃあヘーゼル色の瞳のすごいやつもちょっと南の方でなんかあるかもしれない、
はい、あの次々に私どもの期待を裏切って勝手なことを僕はできればですね、
はい、
私自身の平穏な生活のためにも早く自分の国に帰ってほしいとも思ってるんです
なかなかそうはなるかもしれないしならないかもしれない、はいはい、この辺も楽しみです。ラジオ版学問のすすめ、本日は外交ジャーナリスト作家の手嶋龍一さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、外交ジャーナリスト作家の手嶋龍一さんをお迎えしてお送りしました。手嶋龍一さん、今回3回目のご出演いただきましたが、今回も本当にインテリジェンスあふれるインテリジェンスたくさんいただきました。でもいろんな、ね、気づきのヒントも得た2012年まだ始まったばかりですが、 いろんな気づきがあります。手嶋さんの今回の著書ブラックスワン降臨 9.11 から 3.11 インテリジェンス10年戦争、こちらを5冊直筆サイン入りで頂戴しておりますので、ご希望の方に プレゼントしたいと思います。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めの応募フォームからぜひお寄せください。またこちらであなたからのご意見ご感想もお待ちしています。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますのでぜひフォローしてください。次回の学問の進めは作家の山本一力さんにお話をお伺いします。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。